ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。4週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今回は口から食べることの大切さについて、日光記念病院栄養科管理栄養士西条美里さんにお話を伺います。それでは今回、口から食べることについてというタイトルなんですけども、食事は口から食べて味を楽しむということが当たり前のように感じていましたが、そうでもないんでしょうか？
そうですね。食べることは栄養を取るという重要な口の機能の一つですが、病気や怪我、年を重ねることでお口の機能が低下してしまい、食べることが負担に感じてしまうことがあります。
食べることが楽しみではなくて、辛かったり食べられなくなってしまうということがあるんですね。
はい、そうなんです。食べることは自分らしい生活をするための機能維持のためにとっても有効なことが分かっているんです。
その口から食べ続けることが体に与える良い影響というのはどんなことがあるんでしょうか？
食べることの大きな影響というのは2つあります。一つ目は、口から食べて栄養が吸収されることで胃腸の粘膜の萎縮を防いで免疫力が上がります。二つ目は、食べ物を噛み砕くことで唾液の分泌が促され、唾液の力によって口腔内の衛生が保たれます。
唾液によって免疫力も上がって、さらに口の中が衛生的になるということなんですね。
はい、唾液にはすごい力があるんです。この話は来週、口腔管理センターの加藤先生が詳しくお話をしますので、楽しみにしていてください。効果はまだあります。食事を味わった時の美味しい、いい匂いという味や食感などで楽しみを感じられること、そして口を動かしたり、これらの感覚的な刺激によって脳が活性化し、認知機能低下の予防にもつながると言われています。
そう聞くと、いつまでも口から食べ続けたいなというふうに思いますし、自分と一緒に食べる家族も含めてそうあり続けたいなと思うわけですけれども、そういるために気をつけることというのはありますか？
どの年代でも言えることは、口腔内の健康管理をしっかり行うということが一番重要です。高齢の方や病気をされている方などは、その方に合った食事の形態を見つけることも大切です。
口の健康管理、難しそうですけれども、その食事の形態、形というのはどのようなことを言うんでしょうか？
高齢者の方や病気をされた方などで、硬いものが噛めない、食べていて疲れてしまうなどの状態になることがあります。その方の食べられる状態に合わせて、食材の形や食感を変化させて作るということです。
例えば硬いものが噛めないという方には、柔らかい食事を作ってあげるということによって、口から楽しく食べるということを実現できるわけですね。
その通りです。お肉を煮込んだり、野菜を茹でたり蒸したりすることで柔らかくするという工夫です。その他、噛む力が弱くなって食べていて疲れてしまうという方は、細かく刻んで食べやすくしたり、飲み込むとむせやすいという方にはとろみをつけたり、ゼリーのようにまとまりやすくする方法もあるんです。むせやすい方は肺炎の危険もあるので、十分に注意してください。
せっかく食べるときに辛いのではなくて、楽しんで食べていくために、いろいろな工夫をしながら口から食べる機能を維持したり高めていくことが大切なんですね。そこで今日は、そんな食べやすい工夫いっぱいのレシピをご紹介いただけるんですね。
はい、ふわふわお肉のピカタです。これは食事をされる方のお口の状態に合わせてアレンジを加えていくメニューになっています。
口の機能が低下してもおしゃれなイタリア料理が食べられるなんて、これは嬉しいですね。それでは早速、分量から教えていただきましょう。
今回は2人分で紹介します。鶏胸肉 1/2 枚、こちらはフォークで数箇所穴を開けて、大さじ1杯のヨーグルトに30分以上漬け込んでください。小麦粉小さじ2杯、後で鶏にまぶすのに使います。卵 1/2 個に粉チーズ少々を混ぜて、衣となる卵液とします。作り方です。 30分つけた鶏むね肉のヨーグルトを拭き取って一口大に切り、塩コショウします。さらに小麦粉をまんべんなくまぶし、粉チーズを混ぜ込んだ卵液にくぐらせ、フライパンで焼いて出来上がりです。
この鶏肉、ヨーグルトにつけることで柔らかくなるんでしたね。
その通りです。ヨーグルトが鶏を柔らかくする酵素を活性化させるので、ふわふわになって美味しく仕上がります。さらにここから変化を加えます。噛む力が弱い方には、先ほどの鶏むね肉の分量を半分にして小さめに刻みます。そこに半片4分の1枚を同じく刻み、混ぜ合わせて小判型にしてから、先ほどの卵液をつけて焼きます。これでさらにふわふわ感が増します。
口の機能が低下してなくても、普通におつまみや夕食として楽しめそうですね。
飲み込むのが難しい方には、ここにとろみをプラスします。まず先ほどのはんぺんバージョンのピカタを一口大に切ります。とろみソースとしてケチャップ大さじ1/2杯と水 50cc をフライパンで温めたところに、水溶き片栗粉でとろみをつけてかけると、のど越しがつるっと通りやすくなります。材料や調理の工程がほぼ同じなので、手間をかけずに作ることができるだけではなく、食卓の一体感や満足度にもつながると思います。
ぜひ試してみたいですね。今回は日光記念病院栄養科管理栄養士西条美里さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のレシピは広報誌日光記念メディカル情報2月号で詳しく掲載されています。
日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。
ここで広報広告室、萩生田さんより日光記念病院からのお知らせをお願いします。
サロンデホットのご案内です。がんの治療や生活のことなど、患者さんやご家族と一緒にお話をするがんサロン、サロンデホット、3月の開催は3月1日水曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は2階レストランレジウムで行います。お申し込みは不要ですが、お問い合わせなどございましたら、がん相談支援センター 0143-22-2225 番で受けたまわっております。どうぞお気軽にご参加ください。
広報広告室、萩生田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは、ラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmbu.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ。この番組は、医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。